一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人に、あなたが聖霊によって私たちの心に語りかけ、私たちの心を隅々まで探ってください。これからあなたの御子イエス・キリストについて、その愛やその恵み深さや憐れみ深さについて、またあなたの愛やあなたの恵みについて学ぼうとしています。どうか私たちの心をあなたが整えてくださいしょ。お願いします。聖霊が私たちの内側に溢れて、あなたが語ろうとしておられることを理解することができますように、どうか私たちをお助けください。お願いします。頭でもまた霊の領域でも今日学ぶことを理解できますように、日常生活に持って帰っていけますように、どうぞお助けください。お願いします。どうぞまた、御言葉を分かち合う私を、今日もあなたが憐れんで、力を与えて、話すべき、語るべき言葉を与えてください。お願いします。どうぞ私にも、ここにいる一人一人にも、お語りくださいますように、お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日からローマ書です。ローマ書はずっと楽しみでした。私は個人的に。まあ、これからも楽しみになるでしょうけど、何度もなんか折りがあるごとに、何度も学んでもいい、まあ、本というか書というかだと思います。もちろんその聖書全体がそうなんですけど、本当にそのローマ書全体を通して、そのイエス・キリストを信じる信仰によって正しいって認められるとか、そういうところにそのすごい凝縮されたその真理がたくさん書いてあるので、難しいけど難しくないというか、シンプルなその真実が、真理が書いてあるので、シンプルがゆえに難しかったりもするんですけど、でも本当にその福音について分かってくると、このローマ書っていうのがもっともっと分かりやすくなるというか、と思います。いろんなその、これを学びながら、私たちのその福音というもの、私たちも信じているイエス・キリストについて、今までずっとその信仰として受け取っていたもの、そういうものにまだそのいろんな、なんていうんですかね、ものがひっついていて、私たちなりの信仰とか、私たちなりのキリスト像とか、私たちなりの神の愛とか恵みとかっていうのがいっぱいあるはずなので、みんな私も先頭に思ってますから、そうやって学ぶ、この聖書を学んで、ローマ書を学んでいくうちに、こういうのが少しずつ剥がれていって、より、その聖書が言っている、その神の本質というか、神が、その言っておられるその愛についてもっと分かったり、恵みについて分かったり、その福音っていうのが何なのかっていうことが分かってくるといいなというふうに思います。うん。ローマ書っていうのは、そのもう、一章からずっと全部最後まで通して、そのキリストを信じる信仰によって義と認められるっていう、まあそれがテーマというか、その福音というのがテーマですね。で、これはパウロによって書かれました。まあパウロがその言ってるのを書き留めてくれて、それでその、まあ大体の手紙が書かれてますけど、もしもその通りですね。で、これはコリントに行った時に、ローマがコリントに行ってる間に、書いた書だというふうに言われています。なので、その時にはまだローマには行ってないんですよ。私たち、その、使徒の働きをずっと学んで、で、最後ね、船が、難破して、マルタ島に、難破して、そこで、いろんなことが起こって、最終的にローマに行きますけど、その時に書いた話ではなくて、これはその時系列順にはちょっと外れます。でそれはもっと最後の、もう、パウロの、その、最後の方なんですけど、その彼の歩みの。で、ローマ書を書かれたのは、まあ、西暦60年とか、まあ、だいたい57年とも言われてますけど、その辺の間に書かれたそうです。だからまだ、パウロがローマに行く前の時です。だからまだ行きたいんですよ。行きたいんだけど、まだ行けてないというような状況の中で、パウロは書きました。信仰とか、福音とか、義とか、そういうのが、テーマですね、ローマ書の。では早速一節から読んでいきましょうか。 ロマ書の一章の一節。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべ、パウロ。本当に細かくやっていこうとすれば、この一節で多分一回分終わります。そのくらいのもの、要素が、すごい凝縮されてるんですよ、この一文に。学ぼうと思えばたくさん学べます。けど、まあ私たちこれ一回目なので、で、新約聖書をマタイからずっと学んできて、で、今、その一週目のロマ書までようやく来たところで、で、日曜日にの、礼拝の中でメッセージやっている、その旧約聖書の創世記から始めて、今、第二サムエルですけど、で、それが、まだ一週目なので、なるべく、進めたいんですよ。早くね。で、とにかく一回は終わらした上で、二週目はもう少し、ちょっとゆっくり、時間かけながらっていうのができるとは思います。ちょっとその時にどのよう、その、教会の形態がどういうふうになってるかにもよりますけど、なるべくその、たくさんをカバーしたいので。なので、今日はその、これで全部終わるんではなくて、その要所、そのポイントポイントで、少し、浅くですけど、広く学んでいきたいと思います。まあ、一節。パウロは何のために、選び分けられたと書いてありますか？神の福音のためにと書いてありますね。だから福音というのはどういう意味ですか？良い知らせ、グッドニュースですね。だから、パウロはこの福音、神の良い知らせを、のために選び分けられたって。じゃあこの福音というのは何なのかというのがその2節以降に続くんですけど。悪い知らせじゃないんですよ。良かったですね。だからこのローマ書もこの良い知らせが書いてあるはずなんです。で、使徒として召されたキリストイエスのしもべ、パウロ。何に召されたんですか？使徒って書いてありますね。使徒というのは、まあ、本来の意味は、その、送り出されたもの、使わされるもの、送り出されるものという意味です。使わされるとか送り出されるとか、使徒。神の福音、神の良い知らせのために選び分けられて、いろんな人がいっぱい、パウロの時代も生きてたでしょうけど、その中でも神はパウロを選んだんですよ。何のためかというと、まあ、何のためにその選んで、その、召したかというと、その使徒とするためにだと。使徒っていうのはその送り出されるためなんですよ。送り出されるのは何のためかというと、さっき言ったその福音、神のその良い知らせのためですよ。だ、キリストイエスのしもべ。パウロ。キリストイエスの何て言ってるんですか？友人とは言ってないですね。お客様とも言ってないですね。もちろん神、そのイエスキリストは私たちのことをね、その友として呼んでくださるっていうのも、もちろんヨハネに書いてありますけど。でも、と同時にというか、私たちの側からすると、イエスキリストが主であり、私たちはそのしもべなんですね。で、このしもべという言葉も、その英語だとボンドスレーブっていう風に言われるんですけど、その、まあ、奴隷、しもべにも、いくつかの段階があるんですよ。で、このパウロが言っている、このボンドスレーブというものにあたる、このしもべ、奴隷というものの位、地位っていうのは一番下なんですよ。一番下です。で、奴隷の中でも、ある程度のその、自由が効いたり、で、何年間後になったら、自由になれたり、で、またお金で買い戻されたり、他のところに。そういうその地位のある、またその結婚してよかったり、いろんなその権利が与えられている、しもべ、奴隷もいます。けどこの、ボンドスレーブというのは、この自分の権利っていうのは一切持たない奴隷のことを言うんですね。だからパウロは、その自分のことを福音のために選び分けられ、神の良い知らせを、まあ、述べ伝えるために。そして、使徒として、送り出されるものとして、神から送り出されるんですよ、もちろん。神から、その神の良い知らせを伝えるために選び分けられ、送り出されるものとして、その召されて。そして、キリストイエスのしもべとして、彼はいるわけです。で、私になんか、その、権利があるわけじゃないんですっていうことを、そのイエス・キリストが私の主人だから、イエス・キリストがその全てを持っておられて私には何の権利もないですって。 だから自分からキリストに対してこれは嫌ですとか、こういうふうにしてくださいとか、そういうその権利も一切放棄してるんです。そういう言葉が、このしもべという中で表されます。でもこの書き出しからして、そのパウロのね、コミットメントっていうんですかね。その神に対して私やりますっていう、そのコミットメントっていうのを知ることができます。で、2節。この福音というのは、神がパウロをこの福音のために選び分けたんですよね。その福音っていうのは、この神の良い知らせというのは何かというと、神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、だから旧約聖書を見てもこの良い知らせというのが書いてあるということですね、要するに。で、聖書においてっていうのはその聖書はパウロが書いてるこのローマ書、ローマ人への手紙自体が新約聖書に入っているということは、彼が言ってるこの聖書というのは当然旧約聖書を指しますよね。で、旧約聖書において預言者たちを通して前から約束されたもので、巫女に関することです。巫女、つまりイエス・キリストのことですね。だから、イエス・キリストは私たちにとって良い知らせなんですよ。悪い知らせではないんですよ。牧師の息子というか牧師の子供のことを PK っていうふうに、呼ぶというか、ある人たちは言ってるんですけど、PK っていうのはパスターは牧師、K はキッド、子供、パスターズキッドって言って、この、牧師の子供っていうのを PK、PK っていうふうに、まあ、呼ぶ時があります。呼ばれる時もあります。私も PK ですとか、私 PK なんですとか、あなたも PK ですか。だから私は、その PK を聞いた時に、ああ、確かに私は PK だなと思いましたよ。ペナルティーキックだって。自分のその信仰とかはっきりしてないとなんかめんどくさいんですよ。教会に行かないといけないし、教会、そのドア一枚隔てたらもうすぐ教会堂に住んでたし、なんか当たり前のようにその教会に行くことか、当たり前のように祈るとか、当たり前のようにそのいろんなことをしてたんですよ。宗教活動みたいな感じで。私は理解してなかったから、でもそれでも今は本当に感謝できるんですよ。確かに、そのイエス・キリスト、その御子に関する、この福音というのが良い知らせなんだなって。私も子供がいますから私の子供もいつかペナルティーキックって思うかもしれませんけど、あとはもう本当に神にその働いてもらって助けていただいて、そのこれが確かに良い知らせを私は生まれた時から聞いていたのかって、神に感謝できるようになるといいなって心から思いますよ。だから巫女に関することだって、私たちがその信じてるイエス・キリストというのはその神の良い知らせなんですよ。で、キリストのことを知れば知るほど、それが良い知らせであるはずなんですよ。で、教会でなんか、これがなんかつまらないとか、こういうことをしないといけない、これをしていけないとかっていう風になってくると、その喜びとかがなくなるんですよ。グッドニュースじゃなくなるんですよ。私がその、苦しいって思いながら、教会に行ってた時があるような、そういう時期があるような、みたいにね。皆さんももしそう思ってるんだったら。なんでそう思ってたかというと、私の場合は少なくとも、その福音についてほとんど知らなかったからです。理解してるつもりだったけど、まあこういうことでしょうっていうのはあったつもりだけど、本当のその意味で、聖霊によってその教えていただいて、ああ、そういうことかって、イエス・キリストは本当に私のために、この私を許すために、イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださったのかという、そこに信仰が働くというか、その理解が与えられ、信仰が与えられて、あはーって、なるまでは辛かったですよ。全然良い知らせ、グッドニュースじゃなかったですよ。そんなん、キリストなんか知らんければよかったんで。もっと普通に生きれたのにって。他の人たちみたいにこんなこともあんなこともできたのにって。良い知らせじゃなかったんですよ。キリストを信じてなかった私は。イエス・キリストを信じた後も、私の肉にとっては良い知らせじゃなかったりするんですよ。やだって。キリストに従うこととか。なんでこんなことをするんだとか。なんでこんなことを通らないといけないんだって。でも良い知らせなんですよ。でそこが、その私たちの信仰の働かせどころというか、 私たちの信仰が励まされないといけないところです。何を信じるかというと、イエス・キリストがその神の福音、良い知らせなんだって、このキリストを信じることこそが私たちのその良い知らせであり、私たちのその幸せというか、喜びのその源なんだって、神との関係が始まるから。福音を信じたら、その一歩が始まるはずなんですよ。で、と同時にもちろん戦いが始まりますよ。これはペナルティーだって。で、それでその信仰が与えられて、御言葉を学んだり、まあその一緒に求めたりする仲間が与えられたり、いろんなところでその信仰が増し加わっていくので、いろんな状況の中で今まではペナルティーだっていうふうに思ってたかもしれないけど、その罰ゲームだみたいな。キリストなんか知らなければよかったって。そしたらそのこんな罪とかが分かっちゃって、苦しむことなかったのにって。でもそれが、その徐々に徐々になくなってくるんですよ。いろんな人の領域で。苦しい中で、いや、神が本当に良い知らせとして私に、イエス・キリストを与えてくださったんだから。このイエス・キリストに、その留まる、この延長に私がいるわけだから、これは、その悪い知らせであるはずがないって。信仰の働かせどころですよ、そこが。私たちが信じているのは、神の良い知らせであり、巫女に関することです。巫女は、三節の後半。肉によれば、ダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって公に、神の御子として表された方。私たちの主、イエス・キリストです。でその御子に関することです。御子っていうのは、どなたかというと、イエス・キリストなんですよ。しかも、イエス・キリストという方の前に、何か言葉が挟まってますけど、何がついてますか？挟まってるとか何かがついてるんですよ。主ですよ。パウロは自分のことをしもべだと呼びました。で、イエス・キリストのことを主と呼んでるということは、自分がこのキリストに仕えるしもべであって、このキリストにあって私はそのすべての権利を放棄しましたっていう、その主従関係を結んでるんですよね。私は神に、キリストに従いますという。二つのことを言ってますね、イエス・キリストのことについて。一つは、何によればって書いてますか？肉によればですね。肉っていうのは、この人間としてのこの肉体ですよね。によれば、ダビデの子孫として生まれたって。二節に書いてあるみたいに、その聖書において前から約束されたものだって。で神は、そのダビデの子孫として、そのメシアを、キリストを、世に与えるっていうふうに約束してるんですよね。これがその旧約聖書の預言者たちを通して聖書において約束してこられたんですよね、イエス・キリストの。まあ、イエス・キリストというかそのキリストの到来を。で、それをダビデの子孫としてって。子孫だからといってそのダビデの子供のソロモンがキリストじゃないですよ、もちろん。そこからその14代その後に生まれてお生まれになったそのイエス・キリストがそのメシアとして。十字架にかかって死なれましたけど、三日のうちに神の滞納の力によって蘇って。そして今度戻って来られるときには、その栄光の主として、またメシアとして、キリストとしてご自分を明らかにして、イスラエルの家を再興なさるんですよね。イスラエルというのは、もうその時には政治的なイスラエルという枠組みではないはずですよ。私たちも含めて、そのキリストを信じる者、それが私たちもイスラエルとしてその継ぎ木されてるわけだから。オリジナルのこのユダヤ人というかイスラエルにね。だそういうその共同体というかイエス・キリストにを信じる者たちのその国を再興しにやってこられるんですよね。で肉によればダビデの子孫として生まれ。だからこれを言ってたらわかるんですよ。肉によればダビデの子孫、あ、つまりこれはキリストのことを言ってるんだな。巫女というのは。また、清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって、だから、神の滞納の力によって、イエス・キリストを蘇ったんですよね。自分で、その墓から、おりゃーって蘇ったわけじゃないですよね。イエス・キリストは。そこは、その、わけわけして考えないと、その、ちょっとおかしくなってきます。イエス・キリストご自身が、その、死んだんだけども、その自分の力によって、その死者の中から、私が蘇るみたいな、それではないんですよね。死なる神が、巫女であるイエスを蘇らされたんですよね。蘇らしたんですよね。で、その、だから、聖霊によって言えば、 神の力によってみんなにいろんな人たちに現れたわけだから、その復活なさったということを通して神の御子として示された。イエス・キリストにとっても、その復活というのはものすごく大切なわけですね。まあ、イエス・キリストにとってもというか、私たちがそのキリストを、その信じるというか、御子であるということを信じる、その、根拠となるのが、イエス・キリストのその復活なわけですよね。復活された。神の力によって、その復活した。だからこの方が、そのイエスがキリストなんだということの、その証明というか、根拠ですね。まあ、キリストの復活を信じないんだったら、私たちは、イエス・キリストをそもそも福音も何も信じてないということになってしまうわけです。でパウロは、この福音のために選び分けられて、でその福音を述べ伝えるために送り出されたその使徒 で、そのためにキリストのしもべとして自分の権利を一切その持たない、一切放棄して、キリストに従いますというふうに言ったものなんですね。でこの福音というのは、良い知らせで、御子に関することで、その御子というのは誰かというと、私たちの主であるイエス・キリストだって。主イエス・キリストというと、なんかその主が、こうなんか、短い主だから、主イエス・キリストみたいな感じで、この、なんていうのかな、タイトルみたいな、タイトルっていうのは、肩書きみたいな、そういうそのイメージで主イエス・キリストとか、おう、主よとかっていうふうに、なんかその記号みたいになっちゃうのは良くないですね。主イエスキリスト、主イエスというふうに言うんであれば、主、私の主人という意識を持って、主っていうふうな言葉を使わないと、この、主という言葉が流れていきますね、私たちの意識の中から。主イエス、主イエスキリスト、一つのなんかワンワードみたいな。ああ、この方が私の主、私が従うべき主人である、キリスト、イエスなんだ。で、ご説、このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは、皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。パウロはこのキリストによって、まあ、パウロだけではなくて私たちと言ってますから。パウロもそうだし、パウロはどういう人かというと、福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべっていうふうに自分で自分のことを紹介してますけど、私たちはと言っていますけど、私もイエスキリストのことを、その、信じたんですよ。で、このイエスキリストの、神の良い知らせである福音、つまりイエスキリストについてのこと、のために、皆さんもそうですけど、私も選ばれたというふうに、エペソの一章で言ってますね。世界の元に置かれる前からキリストにあってあなた方を選んだって。一章の3節、4節かな。また、私たちも、その、行きなさいって言われてるんですよね。行って私の弟子を作りなさいって。この十二弟子だけに言われてるわけじゃなくて、まあその時は十一弟子でしょうけど。で、使徒たち、使徒というふうに呼ばれる、そのタイトルがついた人たちだけに言われてるわけでもなくて、私たちにも言われてるんですよね。行って、実を結びその実を残しなさい。行って作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさい。日曜日のね、初めの時にいつもこの三つ、三セットを言ってますけど、なんとなく覚えてますか？もう、これを言い始めて言い続けて5年ですけど、それも記号にならないようにした方がいいですね。私も含めて。ということは、私たちは、キリストに、このキリストによって私たちは、っていうのは、私も、あなたも、入るっぽいですね。キリストのことを、主って私たちは呼んでるんですよね。その、しもべとして、その神と、キリストとの関係を始めさせていただいてるんですよね。私たちは、恵みと、使徒の務めを受けました。エピソードで書いてある、その、語訳みたいな、その、使徒とか。預言者とか、伝道者とか、牧師とか教師とか、あの使徒には私たちは入らないですけど。でも、使わされるもの、送り出されるものとしての使徒としての働きは、一人一人のイエス・キリストを信じる人たちに委ねられている、任されている役割ですね。それは、行って実を結びなさいとか、行って福音を述べ伝えなさいとか、行って弟子を作りなさいって言われている、その約束から、まあ約束というか命令から、キリストの命令からも、理解することができますね。で、その恵み 恵みも私たち受けたんですよ。で、使徒の務めを受けましただけだったらちょっとしんどいですよ。やらないといけないんですよ。でも、まず恵みを受けたんですよね、私たち。神から良くされる資格のない私に、神がものすごい良いことをしてくださったんですよ。私の罪を許してくださったり。神との関係を、また修復してくださったり。何度でも、神との関係に戻ってくることができたり。私に必要なもの、霊的なものも、物質的なことも、経済的なことも、肉体的なことも、全部神が、私に必要なものを与えるということをしてくださるんですよね。私が何かいい子ちゃんだったからではなく、私が何か、うまく働いて、仕事がバリバリできるからでもなく、私の性格が素晴らしいからでもなく、ただ神が恵み深いから、私や皆さんに良いものを与えてくださるわけですよ。恵みを、その恵みを与えて、そして使徒の務めを与えたって。送り出されて、イエス・キリストのことを述べ伝えていきなさいっていう。私たち午後の学び の中でもずっとやってますけど、神からの良いものを祝福を受けて、それを伝えていくって、一番のその良いものっていうのは、福音じゃないですか。奉仕をするときに、一番その良いものとして相手に伝え、その相手に渡し得るものは、その神からの良い知らせですよ。福音であり、御子に関することであり、私たちの主イエス・キリストについてのことですよ。一番の祝福は神から正しいと認められることで、そしてそれと同じように聖霊が与えられることだって、ガラテヤの3章で書いてあります。それはそのイエス・キリストなしには、その二つもないわけですよ、祝福も。まず私たちは恵みを受けて、そしてその上で送り出される、使わされるという、その、務めを受けたわけです。大丈夫ですかね。そしてそれは、皆のために、あらゆる国の人々の中に、信仰の従順をもたらすためだって。で、私たちに恵みと使徒の務めが与えられ、私たちがそれを受けたのは、何のためかというと、皆のために、イエス・キリストの皆のために、あらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためだって。信仰の従順って何ですか？信仰ってのは何ですか？何を信じるんですか？誰を信じるんですか？何を信じるんですか？イエス・キリストを信じるんですよね。そして信仰の従順をもたらすんですって。だパウロが、しもべとして、また使わされるものとして、その使徒として召されて、そしてその務めを受けたのは、恵みも受けて。それはその信仰の従順をもたらすためだって、そのいろんな人と、いろんな国の人たちに。私たちも行って、身を結んだり、行って福音を述べ伝えたり、行って弟子を伝えたり、弟子を作ったり、キリストの。そういう時には、この信仰の従順をもたらすためなはずなんですよ。従順っていうのは、従順ですよね。もちろん。神に従うということですよ。素直に従うっていう。で、信仰の従順というと、何なのかというと、キリストを信じる信仰によって、キリストに従順になるということですよ。なんか無理やりね、牧師権限とかね、脅してね、こんなんしなかったらあんた地獄行くぞとかね、たたられるとか呪われるとか、これしないといけない、あれしないといけない、こんなことやっちゃダメだとか、そうやって人を、無理やり強制して、そしてキリストに従順にしなさいって言ってないんですよ。マインドコントロールとか。もう洗脳とか。それじゃないんですよ。私たち、キリストについてのその信仰が増し加わっていけばいくほど、どうなるかというと、より私たちがそのキリストに従順になっていくんですよ。つまり、キリストのことをもっと信じる。キリストのことをもっと知って、もっとキリストに期待するようになって、もっとそのキリストのことを知り始めると、その信仰というのは何を生み出すかというと、神に対する、またキリストに対する従順を生み出すんです。で、私たち福音を述べ伝えます。イエス・キリストを信じることを進めますけど。で、そのために、その伝道会をしたりね。いろんな個別で人を自分のお家に招いたり、いろんな地道に人間関係を築き上げていったり。そうやって本当に良い関係の中で、その神が働いてくださることを待って、そしてその福音が述べ伝えられて、その人が救われてくるっていうことを、願ってますけど。その人がその教会に来始めるとか、バプテスマを受けますとか、それだけでは、実は手放しでは喜べないんですよ。 この、その人が信仰の、信仰、信じることによって、キリストに従順になっていくことを、その、見て初めて、ちょっと、ああ、よかったって言えるんですよ。私たちが使わされる理由がそこにあるからです。教会に一回来たからといって、ああ、よかったって言ってたら、その信仰の従順っていうのは一回では見れないはずですよ。でも信仰の従順をその神がもたらしてくださるはずなんですよ。その人に、また私たちにも。で、私たちもイエス・キリストのことを信じていますよね。外のヤマトさんではなく。大丈夫ですか？そして信じていって、イエス・キリストのことを信じるから、その従順さが生まれてくるんですよ。もっと神、イエス・キリストに従おうって。だ信仰がその増し加えられて、信仰がその成長していくと、よりキリストにその従順になっていくんですよ。しかもそれが、いやいやとかじゃなくて、本当に喜んで、その道理もなんでそんなことをするのか、なんでキリストに従うかっていうのを、はっきりと理解して、はっきりと、ああ、そうだっていう、この、うんうんって言いながら、従っていけるようになるんですよ。私たちの理性ともバッティングしないんですよ。直接、あなた方も、だから私たちも含まってますよ。あなた方も、それらの人々の中にあって、イエス・キリストによって召された人々です。ありがたいですね。だパウロだけじゃなくて、私たちも、ここにいる私たち一人一人も、そのあらゆる人々の中にあって、イエス・キリストによって召された人々なんですよ。役割は違えど、神がパウロのことを知っておられて、パウロのことを導いて、そしてパウロがその召されたその役割を、その最後まで走り通すことができるように助け、導かれた神は、私たち一人一人のことを知っておられ、私たち一人一人を導いて、私たちの必要を満たし、私たちが最後の最後、そのフィニッシュウェルするまで、いいゴールを切ることができるまで、神が願っておられるそのゴールを、ゴールに入るまで、神は私たちのことを世話してくださいます。パウロを導かれたんだったら、私たちも同じように導いてくださるはずです。神は誰もその分け隔てすることなく愛しておられる方だからです。エコひいきは知恵がないって。神は知恵の塊ですよ。というか知恵そのものですよ。また愛そのものですよ。神は愛ですだから。神にエコひいきがあるわけないじゃないですか。パウロにこれはしたけども、私はあなたにはしないって、そんなことないですよ。牧師にはするけども、私にはしないとか。あの兄弟にはするけど、牧師にはしないとか。牧師になるんだったらあんたちょっともうちょっと頑張りなさいよとかって言って、まあ、そうやって私その突き放されたら私も無理ですよ。神が私から1ミリでも遠ざかってしまったら私はもう私の信仰も何もかも保つことができないんですよ。私は神から離れては何もすることができないからって、イエス・キリストがそうおっしゃいましたよね。でこのパウロからローマにいる全ての神に愛されている人々、召された生徒たち、私たちも、このローマにいる人たちと同じように、神に愛されてるんです。イエス・キリストによって召されたんです。で、聖なるものとされたんです。これを信じるんです。神に愛されてる人々、召された生徒たちへ。私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。パウロの、その、手紙の書き出しでよくこれが見えます。恵みと平安がありますように。平安と恵みとは言ってないです。必ずこの順番です。恵みと平安です。恵みが先になければ平安は来ません。私たちが毎回祈っているお互いのために、民数記の6章も最初に恵みが来て、そして平安ですよね。で、神が恵んでくださるから、その恵みの中で神のもとに、そのイエス・キリストによって行けるわけですから。私の中にその神に受け入れないものがあったとしても、イエス・キリストのその贖いによって、私のその罪はごめんなさいしたら許されるんですよね。そして神のもとに行くことができて、そして神から許されたというその信仰による確信によって、私は平安でいられるんですよ。どんな状況の中にあったとしても、神が私を愛しておられて、そして神が私のことを召してくださって、私を清いものとしようとしてくださっているという信仰によって、 それはその私がどうやったからとかではなくて、すべて恵みなんだというその恵みの理解によって、私は平安でいられるんですよ。神は私から、私を決して見放さず、私から決して離れないって。どんな状況の中でも、私がどんなんでもですよ。私が神から離れてしまわない限り、神は私から離れることはないんです。その恵みがあれば、私たちは平安を持つことができます。八節、まず第一に、あなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。その信仰というのはどんな信仰だったか覚えてます？五節に書いてありますよね。信仰の従順だって。だから信仰というのが、その、ローマの人たちはその信仰があると。ローマの人たちのその信仰を、がその全世界に言い伝えられてるって。どうやってその言い伝えられてたらいるんですかね。ローマの人たちすごい信仰深いらしいですよって。ローマの人たちイエス・キリストのことを信じてるらしいですよ。そういうことがその全世界に言い伝えられてるんですかね。あまりにもなんか具体性を欠きますね。これでその、まず第一にあなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝しますって、パウロがこの手紙の書き出しに、その、あえて言うまで、まず第一にって言うまで、その、のことではなくないですかね。あなた方の信仰が全世界に言い伝えられてるからですって言って、ああ、ローマの人たちがキリストのことを信じてるんだってっていうふうな、それだけを聞いてるんだったら、なんかこの、パンチにかけるじゃないですか。じゃあなんでそのパウロにとってこれだけのそのパンチがあるんですか？この人たちがその言い伝えられてる、この人たちの信仰について言い伝えられてることをパウロは聞いてるはずですよね。コリントにいながらして。ローマにはまだ行ったことがないわけだから。どんな信仰なんですか？信仰の上に従順があるんですよね。信仰の従順をもたらすためだって。福音によってその信仰の従順がローマの人たちにもたらされてたんですよ。信仰の従順、つまりそのイエス・キリストを信じて従順になっているということは、ヤコブさんが言ってるみたいに、信仰と行いがその裏表、コインの裏表として、その信仰があるんだったら行いもあるでしょうっていうのがここですよ。イエス・キリストのことを信じてるんだったら、そのキリストを信じてるがゆえに従順になって行いも出てくるでしょうって。行いのない信仰ってどういうことですか？パウロが聞いてたのは、そのローマの人たちイエス・キリストのことを信じたんだってっていうのではなくて、何万人が信じてるとかそういうのではなくて、どれだけそのローマの人たちがイエス・キリストのことを信じて、イエス・キリストがその願っておられるように互いに愛し合ってたり、またその神に栄光を返していたり、神を愛するがゆえにこういうことをその彼らはやってるということを伝え聞いてるはずですよ。それを聞いて、キリストイエスによって私の神に感謝してるって、わあ、なんて素晴らしいんだって。私たちも、その私たちの信仰深さとか、そういうものは測れないですよ。信仰のなんか、バロメーターみたいなのが、こっちのなんか額とかについててね。で、これが信仰の度合いが増してくると、ここのバロメーターが、どんどん緑になっていくみたいな。やばい人はずっと赤くなって点滅するみたいな。そんなのがあったら分かりやすいですよ。でしょ？ありがとうございます。いつ取りに行こうかと思ってます。でも私たちのその信仰が測れるというか、見れるのはどこにあるかというと、この従順さなんです、イエス・キリストに対する。あるところで見ることもできるし、あるところで誰にもその見えないかもしれないけど、奥まったところでその神に対してその叫んでる祈りとか。私たちが全く誰からもその目に留められないところで、その労してる奉仕とか。神はそういうのを見ておられるわけですからね。ローマの人たちは、その信仰、おそらくそのいろんなその行いというか、信仰によるその従順な行い、神に対する従順な行いが、をその伝え聞いて、パウロは。いや、これは素晴らしいわって、本当にこの人たち、はっきりとイエス・キリストのことを信じて、その従順さを神に与えていただいたのかっては、神は褒むべきかなって、神は素晴らしいって、で神に感謝してるんですよ。このようなことをなさったあなたに感謝します。私もそういうのでありたいですよ。私、イエス・キリストのことを信じてますって言って。何のその従順さもないみたいなね。 もちろんその 100% 従順かというとそうではないですよ、私たちみんな。それぞれその度合いは違いますけど、でもそれをその従順さを求めて、その追求するんですよね、私たち。その追求するプロセスも全部含めた上で、その信仰の従順ですよ。プロセスがなかったらいきなり結果なんか生まれないです。実は結ばれないです。今勝手に生えてきたトマトが大豊作なんですよ。ちっちゃいのが。わけわからないぐらい増えて、すごいんですよ。でも、2、3日前から見てたんですよ、ずっと。オレンジっぽいくなるじゃないですか、緑からね。で、それで今日赤いのがいっぱいできたから、カゴいっぱい赤いの取って、娘が全部食べたんですけど。多分50個ぐらい食べました、一人で。わけわかんないですよ。まあ、それは置いといて。で、いきなり赤いトマトがボンってできないんですよ。で、プロセスがあるんですよ。実が結ばれて、それが熟して、神にとって、その、喜ばしい実となるまでは、その、最初はね、生えてきて、全くこっから、どうやってその実が出る、できるんだろうかってわけがわからないようなところから始まるんですよ。鳥の糞の中にいるかもしれないですよ。でもその、御言葉のその、種に力があって、それがその、育って、神の、その、恵みによって成長するわけですよね。神が成長させるわけですから。だから神は素晴らしいんですよ。どっからでも、そうやってその力がある御言葉によって、私たちの中からその、実を結ばせる木が、できるわけですから。神が成長させて、そしてその、実がちょっとつき始めたらまだ緑で食べれなくて美味しくないんですよ。そんなの食べても。でも徐々にそれが、産んできて、そして最終的にはその美味しい実ができるわけじゃないですか。プロセスっていうのは大切ですよ。私たちがそうやってこのキリストに従順になるために、その神に求めながら、ちょっと助けてくださいって。その主であるあなたに従いたいんです。でも私まだできないんです。でも何とかしてこれを、そのあなたに従っていきたいんですというそのプロセスというのは、すごくプレシャスですよ。貴重ですよ。私たちはその、このプロセスも、なんか私はできてないとかって言って、その、だから私はダメダメだみたいな感じの、その、勘違いをしてしまったり、その、サタンも敵もいるから、だからその、お前はこんな、いつまでこんなプロセスやってんだとかつって。ずっと、いつまで経っても実が結ばれない。プロセス、プロセス言って。プロセスチーズね、みたいな。でも、この、プロセスで神にこの求めるとか、この苦しい中で、なんでこのできない自分に対して腹を立てたり、できない自分に対して幻滅したり、自分、そのできない自分に、そのなんかもう、嫌だっていうふうに思ったり。そういうその中で神に期待するわけじゃないですか。そうやってその、トマトが赤くなっていくみたいに私たちのその身も熟していくわけですよ。信仰の度合いがどんどんそのプロセスが進んでいって、いつか、神がその美味しい実をその私たちに与えてくださるわけじゃないですか。プロセスを無視してはいけないんですよ。その苦しい中で、そのさらにその神について、またイエス・キリストについて、その聞いて、学んで信仰を励ましてもらって、祈って、そして、あ、そうだ、この良い知らせであるイエス・キリストのことを私は信じてるんだったって。そして神にそのまた求めるようになるというか、その期待するようになるまで、そしてまたそのプロセスに戻っていくわけですよ。そこからはみ出しちゃったとして、また戻るんです。またはみ出しても、また戻るんです。そしたらいつの間にか、美味しい、神にとって、素晴らしい実が結ばれたりするんです。はい。9節、私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊を持って仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、すごいですね。これ神に誓って言ってるんですよ。ですよね。神がみんな知ってますよって。神が証してくださいますって。思わない時がないって。もう私は赤っ恥ですよ。自分のことは思っても、神から任されている、神の羊である皆さんのことを忘れていることたくさんありますよ、正直。すいません。これ腹くくってもうしょうがねえやっていうふうに、私もう無理とかって言ったら、このプロセスを私は捨てることになります。でもパウロは、その常に思ってるんですよ、そのローマの人たちのことを。で、コリントにいながらも。私たちもその、この、まだまだちっちゃい、キリストの体として私たちそれぞれのね、その部分がありますけど、こういう祈祷会の時とかね、祈り会の時に祈ったりしますし、 またなんか折あるごとにフェロシップしたりして、そのそこで思い出してるようにするんですけど。やっぱ本当その毎日の生活の中で、ああ、あの人どうしてるかなとか、そういえば日曜日会った時こんなんだったけど、今大丈夫かなとか、あ、ちょっと様子見てみようかな、電話してみようかな、メールしてみようかなとか。だからそうやってその、ああ、でもちょっとまだ連絡できないかもしれないから、とにかく、じゃあ祈ってみようとか。具体的にそのフェロシップとかメールとか電話とかしなくてもですよ。紙に、あ、助けてくださいってこの人こんなんでしたからって一言でもいいんですよ。で、そういうそのお互いに対する愛っていうのがその増し加わってくると、もっと私たちお互いのことを祈り始めるわけだから、思い始めてね。だから本当にその良い、さらに神にあって良い関係が与えられると思うんですよ。でもパウロはローマの人たちのことをその思わない時がないって、忘れることがないんですよ。常にその思いの中にあるんですよ。いつも祈りの旅ごとに、神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。ローマに行きたいという思いはずっとあったわけですね。で、この祈りっていうのは神が最後の最後に聞いてくださるわけですよ。だからそのパウロが願ったようなその時期じゃなかったかもしれないし、パウロが願ってたような方法じゃないかもしれないですよ。でも確実に神はその方法を知っておられて、そして、そのパウロの祈りっていうのを本当に聞いていて、その願い通りになさったわけですよ。十節、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けて、あなた方を強くしたいからです。でパウロが、に与えられているその賜物を分け与えるというか、良いものをその祝福して、そして、その強くする、その祝福したいって、その人たちを。よりその信仰を、強めて、そして神とのその関係の中に強く立つことができるように、その信仰が励まされて強くなれるように、その行って、その賜物を、いくらかでも少しでもいいから分け与えたいって、それがそのパウロのフェロシップの彼らに会いに会いに行きたいという理由の一つですよ。二つ目は、というよりもあなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。だからクリスチャンのフェロシップっていうのはお互い様なんですよ。互いに愛し合いなさいなんですよ。だから一方通行っていうのは基本ないはずなんですよ。牧師が教会の人たちに対して一方通行でそれをよくし続けて、私はその良いものを受けることができないんだったら、私はいつかどっかでのたれで死にますよ。この愛する、愛される、そういうその関係の中に、その乏しくなるから、私が。皆さんとの関係もどんどん悪くなっていくはずですよ。私が一方的に、だけだったら。あなた方と私との互いの信仰によってって。本当にそのイエス・キリストはこんなことを私のためにしてくださった。神は本当に素晴らしい。そういうその信仰を互いにその分かち合って、その信仰によって励ましを受けるって。なんかこの人間的に大丈夫よっていうようなその突き詰めの舐め合いによって励ましを受けるんじゃないんですよ。キリストを信じる信仰によって、いや、ここは本当にその神に期待しようって。イエス・キリストに信頼して、この方に従っていこうよっていう。ああ、そうだなって。だって神はこういう方じゃないですか。神はああいう方じゃないですか。だから大丈夫ですよって。神に期待しましょうって。で、それでお互いの信仰を励まされて、あ、そうだそうだって。いや、本当に神はそういう方だったねって。で、それで励ましを受けるんですよ。私のこのクリスチャンの関係っていうのは。別に美味しいご飯を食べてもいいですよ。素敵な場所に行ってもいいですよ。楽しい時間過ごしてもいいですよ。でも私たちの間にその互いの信仰によって、互いにその共に励ましを受け合うというか、互いに励まし合うというものがないのであれば、それはフェロシップとは呼ばないですよ。ただの世間話で終わったりです。そのガス抜きってやつですよ。この人全く信じられない。どうか私の話を聞いてほしいって。もうこの人こんなんで、あんなんで、こんなことも言うし、あんなこともやったんですよ。これもやらないし、こんなことだってやらないんだよ。信じられますか？本当無理っすね、この人って。うわぁ、なんて人なんでしょうって、本当かわいそうだなって、このような人の周りの、この人、周りにこのような人がいてって。ああ、大変だね、きっとそうだよね、大変だよね、って。ねえ、とか。 ああ、本当にもう、こういうこと話せてよかったって、あなたと話せてよかった。じゃあね、とか。しがちじゃないですか、でも。じゃあもうそんなんだったらちょっとカラオケ行って一曲歌おうとか。まあ、久米島ではなかなかね、このメンツではそんな、全くそういう匂いすらしないんですけど。なんかそういうところに私たちのこのフラストレーションをぶつけて、なんか発散させるみたいな。なんかアクティビティというか、なんかの活動をして、ああ、楽しかったって言って、こうちょっと忘れたいみたいな。なんかもったいないというか、せっかく、お互いイエス・キリストのことを信じていて、お互いそのイエス・キリストその福音、神の福音、良い知らせを知っていて、そしてお互い送り出されていて、お互いのためにも送り出されてるんですよ。お互いを励まし合って愛し合っていくっていうのに、それがお互いのその関係の中に全くないというのは、あまりにももったいないというか、寂しいというか、私たちがその教会で会うときに、外で会うときに、その本当にその少しでもいいからそのお互いの信仰によって共に励ましを受ける、互いに励まし合うということがあるといいですね。13節、兄弟たちぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中でも得たと同じようにいくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。この実っていうのは何だでしょうかね。お金じゃないですね、きっとね。お金儲けのためにあなた方のとこ行って献金してくださいとか。パウロは神の福音のために選び分けられ、使徒として、つまり送り出されたものとして召されたんですよね、イエス・キリストのしもべで。だからやっぱ福音を述べ伝えて、でそれでその実というのは、やっぱりキリストを信じる人たちですよ。そのキリストの弟子となっていく人たち。その身を得たいって。だから、ローマに行きたいのは、その信仰、自分のフェロシップの中で、自分も励ましを受けたい。私も、その、ローマの人たちを祝福したいし、また、ローマの人たちからも、その祝福を受けたいって。を通してというか、神が祝福してくださるんですけど、それぞれ。で、愛するというその、水路を通って、お互いが愛し合って、お互いが神からの良いものをプレゼントし合うんですよね。届け合うんですよね。で、その中で、その、いくらかの身を得たいって、その救われてくる人たちを見たいって、で福音を述べ伝えたいんですよ、ローマに行っても。自分が励まされて、そしてその行った先で福音を述べ伝えたいって。そのために、何とかしてローマに行きたいんです。何とか行こうとしたんですって。でもまだ、その妨げられてるって。だからその、精霊が、もうここから先行かないでっていうふうに言ったりね。で、行けなかったりしたわけですよ。神のタイミングで行くわけですけど、最終的に。私はギリシャ人にも、未開人にも、知識のある人にも、知識のない人にも、返さなければならない負債を負っています。ですから私としては、ローマにいるあなた方にも、ぜひ福音を伝えたいのです。でも負債っていうのは何ですかね？教会を迫害しましたね。だから、神に従っていなかったんですよね。で負債を負ってるから、何なんですか？何がしたいんですか？福音を述べ伝えたいんですよ。パウロは教会を迫害しましたね。でもそれが許されたんですよ。ありがたいんですよ。それが恵みなんですよ。ローマの15章で、そのパウロは、その私は全ての人よりも、そのたくさん働いたって、多く働いたって、それは私ではなくて私の中にある神の恵みだって。俺こんなにも良くしてくださったって、この神の恵みに対するその理解。ありがたいなーって。それがその動機となって力となって、その福音を述べ伝えるということをし続けたんですよね。だからその福音を伝えるということは、そのパウロからするとその負債を返済するというか、教会に対して本当に悪いことをしたからって、負ってる負債を返すというか、そのためでもあるんですよ。私たちはどうなんですか？教会迫害したことあります？皆さん。でも、ローマの後で私たち学びますけど、私神の敵だったんですよ。神に従ってなかったんですよ。神からしたら罪人で受け入れられるものではなかったんですよ。私神に対して敵対してたんですよ。神に従わないってことはそういうことだから。神に対して罪を犯すってことは神に敵対するってことだから。でもそんな私が、イエス・キリストのその十字架での贖いによって、 そしてその方を信じる信仰によって許されたんですよ。私の罪が贖われて、代価が支払われて、イエス・キリストの命という、たっとい、何にも変えられること、変えることのできないこの高価なイエス・キリストの命が支払われて、私はその罪から贖われたんですよ。買い戻されたんですよ。だから私許されるんですよ、このイエス・キリストにあって。あなたも。つまり私、ある意味神に対して負債を負ってるんですよ。神に敵対していて、神に従ってなくて、神の前に罪人で。でも許していただいたんですよ。覚えてますかね？50万借金をした人と、5000万借金した人と、両方とも許されたとしたら、どっちの方がよりその許された人に感謝して、使えるようになりますかって。それは多く許された方がそうでしょう。多く許されたら、多く許されれば多く愛するんですよね。少なくしかその許されたということが分かんなければ、少なくしか応答しないんですよ。私たちもその神の恵みや、そのこの福音、私が許されるということについて、良い知らせ。新しく神に会って歩むことができるというこの良い知らせを知れば知るほど、私はその神に対するその負債という総額を知ることになるんです。ああ、これは返そうって神に。返したいって。また返すだけの力も神は与えてくださるんです。だからぜひ福音を伝えたいって。だからぜひ私も神に従いたいというふうになるはずなんですよ。それは信仰の従順ですよ。キリストのことを知れば知るほど、私がどれだけ許されたかということが分かってくるので、私がどれだけ許されたかということが分かってくれば分かってくるほど、今度はその神に従うようになっていくんですよ。キリストに従うようになっていくんですよ。その結果、信仰の従順というのが生まれるんですよ。ローマの人たちはそれが生まれて、それを伝え聞いたそのパウロは喜んでるんですよ。神に感謝してるんです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。これも有名なところですけど。福音、神の良い知らせ。巫女についての、巫女に関すること、イエス・キリストに関すること、十字架や復活とか、福音を恥とは思わない。福音を恥と思ってたことたくさんありますよ。それは私が福音を知らなさすぎるんですよ。知らなさすぎたんですよ。なぜなら福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力だって。福音、良い知らせ、巫女についての、巫女に関すること、救いを得させる神の力。それが福音なんですよ。神の力を、またイエス・キリスト、神からの良い知らせを恥とは思わないって私は。ただ、信じるすべての人にとってっていう、その条件があります。信じない人にとっては、別のところで言ってますけど、その愚かだって、十字架のメッセージは愚かだって、コリントかな？で、パウロは言ってますよ。でも信じるすべての人にとっては、救いをさせる神の力だって。なぜなら福音のうちには、神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。で、福音、イエス・キリストについてのこと、神からの良い知らせの中には、神の正しさっていうのが、義、正しさですよね。が、掲示されてるって。明らかにされてるって。示されている。で、その神の正しさということを知れば知るほど、その私たちのこの神の正しさを知ったら、その信仰から始まって、そのさらにその信仰に進ませるって、私たちの信仰を、成長させてくださるって、この、福音っていうのは。福音のうちにこの神の義が示されていて。それが私たちの、その神の義というのが、私たちを信仰から始まり、信仰に進ませるって。さらにその信仰を増し加えさせるって。だから福音の中には両者あるわけですよ。その、恵みっていうのと、神の義っていうのが。恵みっていうのは、そのふさわしくないんだけども、許されたり、良くされたりするっていうのが神のその恵みですよね。恵みがまずあるんですよ。その上で義っていうのも示されていて、その神の正しさというものに私たち歩む必要があるよっていうことも教えられるんですよ、同時に。許されるだけでは福音は片手落ちですよ。でも、その神の義、正しさにその歩むんだって、 そこに向かって歩んでいくんだって追求するんだっていうことも一緒に教えられて、でもそれは恵みによってそれを歩むことができるって歩ませてくださる。信仰が、信仰から信仰に進むって。正しくされたものは、義人はその信仰によって生きるって。私たちこのクリスチャンライフっていうのは、信仰が切り離されたらおしまいです。イエス・キリストを信じる者は義人。信仰によって生きるからだって。私たちが信仰を失ったら、そこで私たちの歩みはおしまいですよ。だって、恵みというものに私たちその目を、その信じられなくなるわけだから、目を向けなくなって、耳を閉ざしてしまうわけだから。神の恵みについて、イエス・キリストについて。こんな私でも愛してくださるとか、こんな私でも神のようにしてくださるとか、イエス・キリストのように歩ましてくださるとか、こんな私にもその約束を適用して力をくださるとか、愛をくださるとか。その信仰がなくなったら、もう私たちその歩んでいけないんですよ。この福音に立っては。私たちそれの歩みというか、クリスチャンライフっていうのは、このいかに神を信頼して、イエス・キリストを信じ続けて歩むかどうかですよ。私ができるとか、あなたができるとか、そんな関係ないんですよ。私の状態がどうだとか、あなたの状態がどうだとか、それも関係ないんですよ。どれだけ神をその状況の中で、私に与えられているその能力とか、状況とか、そういうものの中で、どれだけ私が神に信頼して、イエス・キリストを信じて、この方に従順に従っていくかどうかっていうのが、私たちの歩みを決めるんです。できる、できないと、できないとか、できた、できなかったとか、持ってる、持ってないとか、そういうものではないです。私たちの歩みって信仰だけなんです。信仰が働いて、神に求めるようになるか、どうかです。全部やろうとしたけど無理です。なるべく早くと思ったんですけど、ダメでした。今日はここでおしまいです。次回一章の後半をやりますけど。でも私たちが信じている福音は、神からの良い知らせです。イエス・キリストという方は、良い知らせなんですよ、神から。決してその辛い知らせとか、悲しい知らせとか、赤髪ではないんですよ。うわぁ、神から選ばれちまったよ。清く正しく美しく生きないといけねえのか。そうなんじゃないんですよ。本当にその神の恵みによって、もうどうしようもない私が、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神とのその生きた関係を、その永遠に向かって、その喜んで楽しめるように、神が用意してくださってるんですよ。それを導いてくださるんですよ。それを信仰によって生きるんですよ。私ができるか、できるようになって生きるとかじゃないんですよ。信仰と従順っていうのは、その行いっていうのは必ずついてくるものだから。本当に神を信頼して神に従って、神にその信頼して神を信じ続けていると、その神に従って、もう神にその留まっているイエス・キリストに留まってさえいれば、いつの間にか身が結ばれてるんです。いつの間にか神が私のその成長させて、そしてその身を結ばせるようにしてくださるんです。このプロセスの中で、なんじゃこりゃって私のことを、自分のことを思うかもしれないけど。でもいつか気づいた時には、その身が結ばれてるんです。そして神を褒めたたえられるようになるんです。必ず。になります。天のお父さん。あなたが、このたくさんの人々の中から、イエス・キリストによって、私を、ここにいる一人一人を、これを聞いている一人一人を、世界のもとに置かれる前から、キリストのうちに会って選んで、あなたの福音のために、良い知らせのために、イエス・キリストのために、選び分けてくださったことを本当に感謝します。信仰を与え、このプロセスを歩ませてくださっていることをありがとうございます。主よ、どうぞ、私が、この信仰の歩みを保っていることができるようにどうかお助けください。信仰をどうか励ましてください。どのような状況の中にあっても、どのような人が周りにいたとしても、あなたに対する信頼や、あなたに対する期待が失われることがないように、主よどうぞ助けてください。あなたからの良い知らせ、イエス・キリスト、この方を信じる信仰に、私が、留まっていることができますように、主よどうぞ助けてください。お願いします。どうぞ、私たちを信仰から信仰に、その進ませて、さらに成長させてくださって、本当にその、私たちの間に、あなたに対するその信仰が与えられ、 そして従順が与えられ、お互いの関係に、お互いその使い合う愛が与えられ、良いフェロシップが私たちの教会にも与えられますように。どうぞ祝福してください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。